おはようございます。かけぽんでございます。ということでですね、本日もやってまいりましょう。かけぽんデイズ朝配信ということでですね、ちょっと SNS に書こうかな。まあ、私かけぽんですね、まあ毎回言ってるんですけれども、基本的に6月4日から完全にプータローになってしまう状態なんですけども、まあそれまでは有給消化中ということで、まあその有給消化中に、なるべく社会人として、朝寝てるっていうのもちょっとどうかなと思いますので、朝配信始めましたよね。はい。だから、まあ普通の就業の10時、まあ10時スタートなんですけど、まあそこに近しいところでなんとか、起きてですね、配信をして、まあ、それっぽく。それっぽくっての変化。まあそれっぽくだよ。なんでもな。社会人として一応ね、尊厳みたいなのあるじゃない？そこはなんとかこう保っていきたいなと、いうところでですね、毎回なんか一つテーマを決めて、まあ30分から1時間ぐらいの間で、わーっと喋っていくというスタイルで、話させていただいております。よろしくお願いします。ってとこですね。いやー、だけどね。そう、ドラクエ7ですよ、今回。ドラクエ7終わりました。他、ということでですね。やっとドラクエ7の、リメイク版終わりました。クリアしました。おめでとうございます。はい。もう最後の方はね、ひたすらレベル上げてましたね。とにかくひたすらレベルを上げるというですね、状態でですね、遊んでたんですけど、面白かったですよ。まあ、やりごたえはそんなに、昔のプレステ1の時のやつがあるじゃないですか。プレステ1の時のドラクエ7。これに比べたら、まあまあまあ、正直簡単ではあったとは思うんですけど、一応ですね、全キャラクターレベル99にして、全キャラクター職業も全部コンプリートして、現在、ほったらかしてるんですけど、で、一応終わった後のおまけも一つはクリアしたんですけど、これまあ、いっか、みたいな。そこまで、やり込み要素を全部やりたい派ではないので、まあ、大体先も昔のやつに近いんでしょみたいな形なので、いいや、っていうことで。もうクリアしたんで、OK! と、自分の中では思っておりますけども、今回はいろいろと、お話が削られたりもしてるけれども、既存のキャラクターのその後とかも、前のプレステの時とか、DS かなんかのリメイクの時は、あんまり、その辺が変わっていなかったかと思うんですけども、わからなかったところがしっかりわかる部分っていうのもあって、それはそれでね、とても面白く、プレイすることができましたので、個人的にはとっても嬉しく思っております。絵も綺麗だったしね、すごい。で、職業も極めるのは結構大変だったんですけど、今回はメインで自分がやってる職業と掛け持ちでなんかやってる職業2つ同時に育てることができたので、結構ねサクサク上がったの。レベルも上がって、そういう熟練度みたいなのもサクサク上がっていって、だいぶ楽しく遊ぶことができたなーっていう風な感じがしてますけどね。うん。とても良かったですよ。まだやってない人は、ちょっとやってみていただきたいなと思いますけれども。まあ昔はこの、ドラクエ7といえば石板を集めて、新しい街に行って、また石板を集めて、戻ってきて、で、また石板集めて次の街に行ってみたいなのを繰り返す感じだったんで、ちょっとめんどくさいなと思って遊んでた時期がありました。で、プレイも結構長いんですよね。でもね、50時間やるかやらないかぐらいで、とりあえず全キャラ、レベル、カンスト、職業もカンストっていうとこまでは持っていけたんで、昔、多分そこまでやろうとしたら100時間ぐらいかかった気がするんで、だいぶレベル上げも簡単でしたしね。で、なんだっけな、メタルキングっていう、メタルスライムが合体してできるでっかい、なんかメタルスライムみたいなのがいて、そいつに盗賊の技術を持っているキャラクターがこう アイテムを盗むっていうのを仕掛けると、結構盗めて、なんか幸せの靴ってあるじゃないですか。レベルが上がるやつ、歩いてると。装備してね。それがね、10個ぐらい今ありますね。もう、昔のドラクエ2とかで確か初めて出てきた気がしますけれども、あのありがたみはないですね。一応その、なんて言うんだろう。アクセサリー的なやつを1キャラ、2つまで装備できるんですけど、じゃあこれせっかくだから全キャラクターに、幸せの靴を2足ずつ履かせてみようみたいな試みで、10個集まるまでやめれませんみたいなやってみたんですけど、結構サクッと1時間かかんないぐらいだったと思うんですけど、メタルキングに会うたびにそれをひたすらやってたら結構な確率で、幸せの靴はゲットできたりしましたね。はい。っていうのもやってみたりとか、そしたら、メダル王っていう小さなメダルを集めると、もらえるアイテムの中に、超幸せの靴っていうのがまた別であって、なんだよ、超って、と思ったら、普通の幸せの靴は履いて一歩歩くと、30ポイントずつ経験値が手に入るっていうものなんですよね。それを2つ装備してるから、多分、一歩歩くと60ポイントぐらい、レベルの経験値がもらえるはずなんですけれども、超幸せの靴は一歩歩くごとに300ポイントもらえるっていう、もうなんか破格中の破格みたいなアイテムだったりしてまして、まあそういうのもまあこうゲットしたんですけど、超幸せの靴をもう入手した頃には全員99になっちゃってたんで、いやもうあの経験値いらないっすみたいな状態でやってました。で、いろんなキャラクターの、なんだ、職業も全部ね、極めてって。で、やることが、まあ、なくなっちゃって、あとはその、裏ボスみたいなのを倒す。裏ボスがセブンに関して言うと結構いるんですよ。確か。で、その、最初のやつは倒したんですけど、なんかもう、めんどくさくなっちゃって、もういっか、っていう、ところで。なんかうちの奥さんは最後の裏ボスぐらいまでやってましたけどね。僕はまあそこまでやらんでもいいやと思って、まあドラクエ7はこれでクリア、完了っていうことで、お疲れ様でしたっていう状態になりましたけれども、いやーやっぱドラクエはいいですね。楽しい。今回ちょっと、謎っていうか、なんでこんなになっちゃうのって結構話がすっ飛んだりするところが何箇所かあったんで、多少、あれあれっていうところもあったんですけれども、まあ、基本的にそんな矛盾を抱えるようなストーリーでもなかったし、あの難易度もそんなに難しくなかったですね。あの普通のラスボスも初見で勝てたし、それ以外中ボスとかに負けることもほぼなく、まあ、レベルはある程度こう上げてね、要はあの低いレベルで行くか、多少高めにしてから行くかって人によって多分考え方が違うと思うんですけど、僕はあの多少高めにしてから行くっていうスタイルで遊んでますので、まあそんなにやられるってことはなかったかなっていうぐらい、裏ボスにフラッと行って何も考えずにちょっと負けたりはしてましたけど、それぐらいかなっていうところだったんで、だいぶやりやすくというか、プレイしやすくっていう言い方で合ってるんですかね。簡単になってますので、なんかおすすめですね。だからこの前やってたドラクエ1、2のリメイクの方は、昔より難しいイメージがすごいあったんですけど、あの、7に関してはそんな難しくなかったです。ドラクエ2とかマジ難しかったもんね。かなり頭使って、なんか普通にじゃあコンピューターよろしくガンガン行こうぜとか命大事にとかって言ってもやられちゃうんですよ。だから自分でちゃんと考えて戦わないと、まあクリアができないような難易度になってたと自分は思うんですけど、ドラクエ7はラスボスですらあの全員にこう命大事にかなんかでポイって放り込んでたら普通にサクッと終わってしまったんで、あれあれもうちょい考えながら遊べばよかったっていう。裏ボスはさすがにあのちゃんと自分でコマンド選んでこの攻撃でとかこの呪文でとかっていうのを指定しないと結構あっさり負けてしまうので、そういうところは多少は、難しさはあるのかもしれないんですけれども、まあ昔に比べればだいぶやりやすいゲームになってましたよ。はい、そんな感じ。 暇って言い方はちょっとあれなんですけど、時間だけはあるんで、ひたすらそのレベルを上げるのに最適な場所があって、もう、はぐれメタルとかいっぱい出てくるし、そのさらに上の方に行くと、もうメタルキングとかが、3匹とか出てくるわけですよ、メタルキング。これメタルキングは、1体倒すと3万ポイントの経験値がもらえるんですね。で、はぐれメタルでも1体倒して1万ちょっとなんで、破格ですよ。めちゃくちゃ経験値がもらえるやつが3体出てきて、そいつを普通に3体倒したりできるんで、やり方さえ間違えなければ。まあ、早々に逃げられるってことも多々あるんですけど、一応なんとか倒せることが多くて、一気に9万ポイントとか入るんで、誰かしらからレベルが上がっていくっていう、形だったんでね、かなり面白かったですね。サクサク上がっていく。むしろそれが、もうレベル全員、まず99になって、その後に職業ポイントみたいな、やつを貯めるんですけど、それは別にそこの強いとこじゃなくても、一回普通に戦闘すると5ポイントもらえるんで、なんかもう一巡で倒せちゃうところにひょいっと移動して、そこでひたすら戦闘しまくると、職業ポイントが上がって、どんどん職業がコンプリートされていくという状況でしたけれども。まあ、コンプリートしたからといって裏ボスはじゃあ簡単に倒せるかって言うとそうでもなくて、そこは考えなきゃ先には進めないみたいですけど、もう考えることをやめてましたね。眠くて。もう無理です、みたいな。なので、その先は、いいです。はい。そんな感じです。次何やりますかね？ドラクエ7も終わっちゃって。まあ、まだちょっと積んであったようなゲームも何本かあるので、休みに入る前、有給消化に入る前に、買ったけど、なかなかやる時間がなくて積んであったみたいなゲームってたちが、多分うちのリビングには何本かいるはずなので、その子たちを順番にやっていくみたいな。形もありかもしれないですね。最近格ゲーとかやってないんで、ちょっと久しぶりにデッドアライブのデッドアライブ6ラストラウンドももうすぐ来月ぐらいでしたっけ、発売されるみたいなんで、まあ、それに合わせてちょっと今からデッドアライブ6を触っとくとか、そういうのもありかなとは思ってはいるのですけれどもね。どうでしょう、デッドアライブシリーズも久しぶりに触ってみないと、もうだいぶ感覚的に完全になくなるってことはないと思いますけどね。もう20年ぐらい触ってるゲームだから。20年じゃ効かないのか。はい。1が普通にアーケードに出た頃から触ってるゲームなので、まあ、感覚的なものが衰えることはないでしょうけれど、まあ、そんなに僕はフレームで、このパンチは何フレームだからとか、この技が何フレームだから、ああでこうでみたいなやり方はあんまりやらないんで、普通に感覚的に、あ、次中段来るな。じゃあ取ろう。ホールドで、ホールドっていうので、この、ね、相手が上中下、中段はパンチかキックかっていう、その4択があるわけです。攻撃していく相手に対して。まあ、それのどれかでこう取る。足と取ると、相手の攻撃を、まあ、ひっくり返してダメージを与えられますよ、みたいな、そういうのとかを読み合うゲームなんですけど、まあ、そこはね、まだ大丈夫なんでしょうけど、多分相手をこう空中に浮かせた後に、空中コンボってのを入れてダメージを稼ぐわけですけど、その辺がだいぶ頭から抜け去ってしまっているので大丈夫かなとか、技全部思い出せるかな、まあ、全部は使わないですけどね。 3D 格闘ゲームって全技がさ何十個とか100個とかあるわけですよ。100パターンっていうので、そういうのを全部まあ使わないと勝てないかっていうとそうでもなくて、まあ、出の早い技だったりダメージが大きい技だったりとかっていうところをまあね、取捨選択して遊ぶっていうのがまあ多いんですけれども、逆にストリートファイターシリーズとかガロー伝説シリーズとか 2D 系のベースの格闘ゲームはまあある技は全部使うみたいな、そんなに100も200もね技があるわけではないので全部使って戦っていくっていうちょっと考え方が違う感じですので、その辺をね、久しぶりに楽しんでみるもよし、バーチャファイターシリーズ、バーチャファイター5、がスイッチとかにも出てるらしいので、じゃあそれを触ってみるもよし、みたいな。なんか、しばらくゲームやってたいなっていう感じはしますけどね。まあ、一応ね、先週は結構 木曜日にマッサージに行ったんですよ。まあ、首腰がちょっと痛かったんで、マッサージに行きまして、1時間半ぐらいのコースでゴリッゴリにやってもらったんですよ。で、謎のチェーン店らしいマッサージ屋さんなんですけど、他で聞いたことないんだけど、なんか入って、すみません予約してないんですけどっていう感じで入ったら、最初なんか日本語があんま通じない、なんかもうスタッフさんがみんな中国系の人たちで、まあ返してくれる日本語は片言なんですけど、とにかく腕が良かったお姉さんでしたけど、なんか石野陽子さんがマスクしてるような感じのお姉さんが、あ、大丈夫ですよみたいな。受付のおばさんはなんかスマホ見てて、すいません予約してないんですけどって言ったらちょっとパニックってましたけど、お姉さんがスッと出てきて、施術される方で、すぐ行けますんでどうぞとか言って、着替えて、でどうしましょう、全身マッサージと足裏セットで何分っていうのもあるし、足裏なしでも全部首とか腰とかっていうのもできますよって言うから、もう首と腰、あと肩甲骨剥がしお願いしますみたいなやってもらったんですけど、まあうまい。もう久しぶりに肩甲骨周りのやつをやってもらって、めちゃくちゃ気持ちよかったですもんね。ゴリゴリゴリゴリみたいな感じの、全部剥がれてるとは思いませんけど、だいぶ体的には楽になって、腰ももう時間もさ、マックス2時間ぐらいまであったんだけど、とりあえず1時間半90分ぐらいやってもらいたいなと思ってたので、でもうゴリゴリやってもらって終わった時、めっちゃ楽になって、まあお礼を言って帰ってきたわけですけど、まあ2週間に1回ぐらいはね、マッサージとか行って、ちょっとほら家にいるとさ、大して動かないんで、どんどんどんどんその、まあ、自分の重さもあってか、腰とかに負荷がかかるじゃないですか。なので、ちょっとマッサージとかも行きつつ、たくさん歩いたりしつつ、来たるべく、社会復帰に向けて、ね、まだ有給消化中ですけど、来たるべく、社会復帰、あと、まあ、もう2週間切ったぐらいですからね、プータローになっちゃうのは。なので、そこに向けて、まずはまあ社会人、まあ終了しますわな。今、所属してる会社、はい、終了ですっていうことで終わって、そしたら離職票とか来るんで、ハローワーク持ってって、あとはなんだ、やらなきゃいかんのは健康保険だとかなんだとかのこう切り替えとか、年金の切り替えとか、いろいろやんなきゃいけないことはあるので、そこはですね、ちょっと AI に確認を取りつつ、どのタイミングでどこに何持ってったらいいのみたいな話をしなきゃなと。あとその手前で、明日ぐらいに多分、なんだっけ、あれ、マイナンバーカード、今更みたいな。マイナンバーカード結構、返還してる人、返しちゃってる人が多いらしいですけど、96万人ぐらいが返してるらしいですけど、僕の場合ちょっとそれがないと手続きができないことが、何個かあることが判明しましたんで、それは困ると。それは困るので、一回とりあえず登録をして、で、ほら、確定申告も、マイナンバーカードがあれば、家のパソコンで全部できちゃうわけですよ。今までは税務署に持ってって、印刷してね、書類を。クソ並んでるところに持ってくみたいなことをやってたんですけど、ちょっとそれは、さすがにずっとやってるのはめんどくさいな、というふうに思ってきている自分がおりますので、そこはなんとか、マイナンバーでいけたらいいなっていうふうにはね、思ってるんですよね。で、それとあとパスポートを一応取っとかんとなと。ちょっと、休みいっぱいだったらさ、ちょっと、こっち来ないみたいに言っていただいたりしてる機会があったりするもんですから、別になんかやばい案件とかじゃないですけどね、そっちに住んでる方が、ちょっと、じゃあ遊びに来ないみたいな。普通に、仕事とかじゃなく遊びに行くっていうのを今、誘っていただいてるので、あ、それは面白いかもっていうことで、そのためにはパスポート必要じゃないですか。で、パスポートって今、マイナンバーと、なんか、何個か必要なんですよね。戸籍表とかか。そういうのも、マイナンバーのカードがあればコンビニで出せるっていう話もあったので、で、それを持って、 区役所とか行けば、いろいろとやってくれるっていう話を見ましたので、ちょっとね、その辺の手続きとかも頑張ってやっていこうかなーっていう気はしております。はい。なので、その辺も、本当はね、もう3月中にやっとけよって話なんですけど、本当3月、4月、5月頭ぐらい、泥のように眠ってるっていうことが多かったんですよね。多分疲れてたんでしょうね、本当に。まあ、やっぱこう、一つのところで21年とか働くと、疲れるんでしょうね、多分。自分としては日々普通に生きてきたつもりなんですけど、まあいろいろと、まあ重なるストレスもございますわね。で、まあ、で、しかもさ、なかなか言えないわけですよ。そう、組織に所属してると、SNS でちょろっとでもなんか愚痴ろうもんだったらもう、ちょっとあれは消した方がいいんじゃないのみたいな話がこう回ってきたりとかするんで、やめてからにしようと思って言うならね。まあ、言ってなんか誰かに迷惑かか、どうだろう。嫌がらせしてきた人たちに対しては別に何とも思わないけど、そうじゃない人たちね、仲間として一緒に仕事をしてきた人たちに迷惑がかかるようなことはやる気はないですけれども、もう、もうコンプラ的にお前アウトだろみたいなさ、人とかいるじゃない。そんな人たちに対してはもう、ね、変な話。もう、どうでもいいわけですから。そういうところは、なんとかしたいですね。今ね、全然部屋のエアコンのリモコン触ってないのに、勝手にエアコンのスイッチが入ると。我が家はそれが多いんだよね。リビングも寝室も似たような感じで勝手にエアコン入るんですけど。あれですかね。たまに無線がこう、あって、車の無線で違法に改造されてめっちゃ強い周波数というかパワーでバンって出してる人、周波数は関係ないか、パワーで出してる人がいると機械が反応してしまうってことがあったりするらしいですけど、どうなんでしょうかね。特に新しい建物のはずなので、なんか昔事故物件でみたいなことは多分ないと思うんですけどね、どうなんでしょうか、ちょっとよくわかりませんけど、まあ、自己物件系の話とかね、今度。ガチンコの自己物件に僕が住んでたとかってことはないんですけど、なんか、危うく自己物件に自分の家がなりそうになったこととかはあるんですよ。外的要因で。うちの家族がどうこうとかじゃなくて、全くの外的要因で、あの頃にもし今の大島テルさんのページとかがあったら多分書かれてるよねみたいなっていうようなことがあったりしたんですけど、別に俺らがなんか悪いことしたとかなんかそういうんではないんですけど、そういうことがあったりしたなとか、まあ、いろんなとこ住んだからね、なんだかんだで。あんまり引っ越しとか好きではないんですけど、できれば一箇所にドンといたいイメージはあるんですけど、ここ最近はすごい更新が来るたびに引っ越してる気がする。更新が来るたびになんか次んとこみたいな形で引っ越してる気がするなーっていう感じなんですけど、どうです？皆さん引っ越しとかします？まあ持ち家の人とかはさすがにしないんだろうけど、賃貸とかだとね。ただあれなんだよね、引っ越しをすると頭金みたいなのとかってさ、結構するじゃない。変な話、いろいろとかかるわけですけど、結構な金額かかるんだよね。あ、こんなに吹っ飛ぶんだみたいな。それでも引っ越したくなっちゃう時がありますね。で、今の家に引っ越してきたと、来る前は、すごい、ちょっとした、会社までちょっとした旅ぐらいかかるとこに引っ越してみたんですよ。在宅、週3、出社週2みたいな感じのバランスだったんで、まあ週2回、出社の時ちょっと多少ね、旅でも、いっか、みたいな。週2の時の、 行きとかはもうグリーン車とか乗って行ってたんですけど、そうすればその電車の中で寝ていけるんで、なかなかそれも最後の1年ぐらいは部署変わっちゃって、週5出社みたいな。失礼。うん、週5出社とかになっちゃったもんで、週5きついなっていう風になって、少しでもちょっと、会社に近いとこに戻りたいなっていうことで、ちょっと奥様にですね、頭を下げまして、引っ越し代はこちらでなるべく対応いたしますので、ちょっと引っ越させてくださいということで、奥さんの職場から家までの距離は、ほぼ変わらず、俺の距離だけが近くなるような、形にさせていただいて、まあ、家から会社までの距離がだいたい半分ぐらいになる、移動をさせていただきましてね。それでまあ、いい感じに働いていたはずなんですけれども、まあちょっと、メンタルも削れてきてたんでしょうね。だいぶ疲れていた、みたいです、自分が。うん。で、それを、外の人たちが見て、もう家計大丈夫みたいな。なんかちょっとおかしいよみたいな。最近変だよみたいな形で言われ始めて。え、俺そんな変みたいな。そんな変なつもりないんだけど。っていう感じだったんですけど、うん、ちょっと変だったね、みたいな。ということですよ。なかなか。で、まあ、それでね、うん。頑張っている、今日、この頃なんですけど。まあ、良いもんですよ、こんなに、89連休とかって、多分、学生時代も、ないんじゃないかっていうレベルの休みを、取らせていただいてるので、めちゃくちゃ、いい感じです。めちゃくちゃ頭の中はスッキリして、好きなことだけやったらいいんだよみたいな感じで言われたんで、ひたすらゲームやってますけどね。はい、ゲームやったり、あとあれだ、オズモモバイル4っていうカメラを購入して、まだ設定がちょっと、もうちょい細かく設定して使っていきたいなという感じにはなってるんですけれども、もうちょいね、さてどうなるかなっていう時にね、そういう、まあ、カメラ使ってなんか撮影とかもいろいろとしなきゃいかんなっていうか、うん、形になってるんですけど、その辺をさてどうしましょう、どういう風に撮っていきましょう、お願いされてるものとかも撮影した方がいいんだろうなとは思ってるんですけど、ほら、演出経験とか特にないので、さてさて、そこをどう持っていけばいいのだろうかっていうのがまだ分かってないんですね。とは思ってますけど。いや。ね、本当にもう私の同僚の皆様、どうでしょうか、ね、皆さん頑張って仕事をされておりますでしょうかというような感じなんですけどね、結構なんだろうね、仕事をずっとやっていると気づかないことって結構あるなーっていうのは感じさせられてますね、正直。ああ、ここでこうなってる、このハブをやってる人に実は問題があるのではございませんかね、みたいな話とか。ここの人こっちにした方が多分いいんじゃないの？みたいな。そうすることで、こう、なんていうの、こっちの人がこっちになった方が、会社的にプラスだと思うんですけど、みたいなさ、あるじゃないですか、そういう話って。前に、ま、本当に、ドラクエの話関係ないんだけど、 本当にホワイトな企業で働かせてもらっていた関係で、だってさ、5月まで所属してたら夏のボーナス上げるよって普通ないじゃん。普通はボーナス支給日までいるんだったら、上げてもいいけど、みたいなところが結構多い中、くれるっていうから、とりあえずじゃあそれまでいるっていう形で今いるんですけど、だ普通なんかこう、次決まってるんで、もう有給いいんで、来月でもう退社で、バイバイしたいですって話したんですけど、僕は逆で、じゃあとりあえず引っ張れるだけ引っ張って、最後までいますみたいな形にさせてもらってるんですよね。だから未だに健康保険も使えるし、だからこの前話したと思うんですけど、6月の3日が最終日なんですけど、6月の2日に健康診断の予約が取れたので、6月2日に健康診断を受けるっていう形を、今準備しておりましてね。なので、まあ、どうなるかな、どうなるんでしょうか。うん。ね。まあ、うまく、そのまま、なんて言うんでしょうか。もらえるものはもらって、ただ、退職金とかは、自分で辞めますって言うと、多少あれなんですよね。減ってしまうんですよ。これ、残念なことに。これはね、残念なことに。何パーだった ?30% ぐらい減っちゃうんだったかな、ちょっと、ちゃんと読んでないんですけど、まあ減るんですわ。で、減ってしまうっていうことは、まあ、こんぐらいもらえんのかなと思ってたものが、まあ、そこまではもらえないよという、形にはなってしまうわけですね。これもしょうがないですね、こればっかりはね。頑張ってちょっと、自力で稼いでいくしか今後はないのかなというふうには思ってますけども、はい。そんなような形で私頑張らせていただくという今後の予定ですけどね。そうなんですよ。今週末はね、マッサージ行った次の日、朝配信できなかったんですけど、もうぐっすり寝ちゃって起きたら昼前ぐらいだったんで、それぐらい寝てたんですよ、がっつり。で、その日と、金土と奥様がですね、うちの奥様はポルノグラフィティというバンドが大好きで、ポルノグラフィティのライブが秋田であるので遠征してきますみたいな。俺この前愛媛は一緒に行ったんだけど、愛媛は旅行も兼ねてちょっと行きますかと。ってことで行ったんですよ。うん。行ったんですね。だけど、ちょっと秋田はいいかな、ちょっと。他にもやらなきゃいけないこととか、あったんで、金曜日は私がですね、所属している今の会社が主催する、コンテンツの、いろんなエンタメコンテンツの、会社の人たちを集めた懇親会が、あるんですけども、それにお呼ばれしていたので、前は自分が幹事だったんですけれども、まあ、辞めちゃうんで後輩にもう全部託して、通常普通にお邪魔するだけの、形で参加させていただいて、みんなに顔を見せて生存確認をして、気づいたら、友人が結婚していておめでとうございますってことで、今度はおめでとう会やりましょうみたいな話に、なった感じで終わりましたけど、そう、だからそういうのもあったんで、仕事の関係上行けないということで、奥様一人で行ってきて、だいぶ前の方の席だったみたいで、満足して帰って来られましたけどね、いろいろと秋田のお土産を買ってきてくれたんで、それを土日に食べるみたいな。ね、うちのフレイヤさんという、フレイヤという猫が、あれちょっと奥さん帰ってこないんじゃないみたいな。ちょっと金曜日の夜は、玄関に多めにこう、行っちゃ戻ってきちゃ、みたいな、してましたけどね。はい。いつもだったら、あれ、そろそろ帰ってくんじゃないのみたいな感じで、こう、玄関に行って、ちょっと玄関で、ゴローンとして、帰ってこないからまたリビングの方に戻ってくるみたいなのを何回かやってましたね。うん、かわいいです。猫かわいいです。 あとはね、咳が止まらないです。相変わらず。うん。今も、今日も何回か咳ゲホゲホやりながら喋ってますけど、だいぶ咳がね、止まらないですよね。何なんでしょうね、これね。それ以外はね、鼻はね、だいぶ楽になったんですよ。少し前まで鼻水も止まらなかったんですけど、それはなくなって鼻は通ってるんですけど、咳が止まらない。って感じ、こんな感じになっちゃうんですよね。だから、なんか喘息、昔、小児喘息を私持ってましたので、大変だったんですけども。なんかその頃のことをちょっと思い出しちゃうね。喘息だったな、昔、みたいな。喘息はマジきついからね。息できなくなるからさ、ゲホゲホやりすぎて。もう、呼吸ができないっていう、すごい状態になるんですよ。あれはね、本当に辛かった。うん。小学校の5、6年生ぐらい、あ、違う。そんな後までないわ。2年生ぐらいまであって、で、扁桃腺とか取るんですよ。手術で。扁桃腺とアゼノイドっていうのが耳の下ぐらいにあって、その2つを取ることで、喘息治ったんですけどね、僕の場合は。小児喘息でしたけど。あれは、びっくりしました。本当に、マラソン大会とかちゃんと完走できて。前はなんか、途中で倒れそうになってて、貧弱で、病弱でだったんですけど、その二つを取った途端に、急に元気になりまして、やたら飯も食うようになるみたいな。それぐらい、ガラッと生活が変わったのを思い出しますよね。うん。まあ、そんなこんなでね、今日は何が言いたいかというと、ドラクエ7が終わったよと。クリアしましたよと。スイッチ2でやってましたけど、で、今月ドラクエの日っていうのが確かどっかであるはずなので、そこでドラクエ12、12がついに発表ちゃんと細かくされるんじゃないかっていう期待感がこうファンの中には出てますので、私もそれはちょっと期待して、できれば年内発売ぐらいにさせていただいて、していただいて、楽しめたらいいなと思うんだけど、どうなんだろうね。情報がもう、その、ドラクエ12っていうロゴだけがバーンって出て、あと何も出てきてないんで、どうなるんですかこれ、みたいなところがすごい気になってはいるんですけど、なるべく早く出してくれればその分遊べるんで、ね、お休み中に遊べるんだったらお休み中に遊びたいからさ、今日発表で、なんか、来週発売しますみたいなことが起きないか。iPhone じゃないもんね。iPhone とかってさ、今日発表でもう明日買えますみたいな。iPhone じゃないか、あれは。なんか、MacBook とかさ、Apple がさ、こう、発表会をやった次の日とか、もうその日から予約できて、もうバンバン発売していきますみたいなことがあったりするじゃないですか。ゲームもね、そんなことがあったら、いいなぁと思うんですけど、まあ、さすがにそれはないか。ね。なのでちょっと、ドラゴンクエストの今後をね、リメイクとかも出るでしょうしね。4、5、6のリメイクが、1、2、3が、まあ、そこそこ成功してるとは思うんですよ。3が出て、1、2がセットで出て、次は4、5、6だよね。4、5、6もリメイクやってます。なのか、8を DS ぶりに、久しぶりにリメイクしますなのか、リメイクが全くされてない9を、リメイクしますみたいな。9は難しいらしいですけどね、リメイクするのが。昔 DS とかでこう、すれ違い通信ってあったじゃないですか。すれ違った人となんか交換ができる。でそこで、宝の地図を交換することによって、なんか新しいアイテムが手に入ったり、はぐれメタルばっかりのエリアに、行けたりとか、なんかいろんな人との交換で、盛り上がるっていうことが昔の DS ではあったんですけど、スイッチとかではなかったよね、すれ違い通信みたいな。まあ今プライバシーがとかってなんだあかんだとかってなるから、そんな簡単にはできないのかもしれないけれど、ね、個人的にはドラクエ9、まあ9もただ、どうだろうね。昔ほど、昔 の9の時も、なんか毎週新しい何かがこう、出てくるっていうようなことが、確かあった気がするんだけど、最後までやりきんなかったんだ、確か。途中でやっぱり飽きてしまって。飽きやすいんでしょうね、自分がね。先輩とかは最後までなんかやってましたけど、僕はね、ちょっとね、そこまで、毎週めっちゃ楽しみにしてどうこうってとこまでは、やりきってなくて、なんかね、そこは、ちょっと、謎にでっかいドラゴンが、の像みたいなのが二つぐらいあったんだけど、あれって何だったんだろうね、みたいなのがちょっとわからないまま、わかんないけどいいや、っていう感じで、遊んでた気がする。うん。そうなんですよ。で、こう、いろいろと、面白い。今メールをね、久しぶりにね、前に、一週間かけて、やめまーすみたいなメールを、過去にこう名刺交換をした、だいたい3000何百枚とかあったんで、その人たちにこうわーって送ってたんですけど、その帰りを久しぶりに見とかないと、めったに使わないメールアドレスで出したもんですから、ね、戻りがあったりするのかなーみたいな。来てる人のなんか行った記憶のないゴルフの話とかがメールに書いてあって、いやー、あの時のゴルフ楽しかったですねみたいなことが書いてあるんだけど、いや俺ゴルフやらないしみたいなのを今この方にはどう返したらいいんだろうっていうのをちょっと今ふと思ってしまいました。ゴルフやらないしね。いやーなかなか、すごいな、すごい。なんかね、いろんなニュースを今見たりもしてるんですけど、これは、猫のニュースとかさ、猫、こんな猫がいてさ、ああでさ、こうでさ、みたいな、書いてあるんですけど、ね、猫みんな飼えばいいのにって、猫を飼うとハッピーになるよっていうような、ことはね、伝えていきたい。ね、ずっと伝えていきたいです、私。いやー、まあ、そんな感じでですね、結構今日も、どうでもいい話をこう、つらつらと喋ってしまいましたけど、まあ、この辺、朝配信はそろそろ、6月3日、長くても6月3日までかな。結構ね、朝ね、1時間近く喋ると、その後疲れて眠くなるっていう、それじゃダメじゃん、みたいな状態に陥ってしまうことが自分の中で発覚したので、何かこう、昼間はやっぱりちゃんと活動をして、体を動かして、まあ、夜なり。で、ゲーム配信とかも、ファミコンのね、ゲーム配信とかそろそろ復活させたいので、その辺とかにも時間を使いたいので、まあ、毎朝ポッドキャストで喋るってのは多分、今の、まあ、社会人として、会社員として所属している間が、まあ、最後かな。っていうふうに思っておりますので、はい。いやー、ね、いろいろあるよね、こう最近はいろんなことが毎日起こってるので、困ったもんです。もう、ハッピーな日々、ね、過ごしたいっすよね、マジで。まあ、私がいたところの会社さんも結構5月に人事異動がブワーってあって、なかなかこう、みんなの気持ちとか、バランスというか、業務内容バランスとかが落ち着いてないみたいな話は聞いてるんで、 まあでも無理しないで、本当本当にやばい、心がやばいみたいになったら、もうすぐ逃げてください。すぐ休み取ってください。休みます。で、大体1年半ぐらいは確か、ちゃんと診断書とかあれば1年半ぐらいは休めるはずなんで、まあでも診断書で、病んでますって出ちゃうってことはもう病んでるから、それじゃダメなんです。その手前。病む前に、なんとか、解決していただけたらと、心から願っておりますって。よろしくお願いいたします。いやー、ドラクエ7ね、よかった。うん、久しぶりにやったけど。他のリメイクとか新作も期待したいところです。ということで、このですね、カケボンデイズ朝配信は、私、6月3日で、まあ、今の会社終了し、有給消化が終了して、6月4日から無職になるカケポンが、まあ、形だけでもとりあえず朝、活動をすることによって、まあ、社会人っぽく振る舞えるんじゃないか。ということでですね、まあ、尊厳を保てるんではないかというところから始めさせていただいているポッドキャストになります。で、基本的に終了した後にはアーカイブで残させていただいているので、もしお時間ありましたら聞いていただける方がたくさんいたら、ね、誰かの暇つぶしになりたいという形で喋っておりますので、ぜひよろしくお願いいたしたいなと思った次第でございます。で、基本的にはポッドキャストは月金平日起きれたらやる。前は毎日やるって言ってたんですけど、ちょっと起きれたらやるにしないとですね、いろいろと、起きれないこともある。だんだんやばい方に転がっておりますけれども、まあ、頑張って喋っていけたらと思っておりますので、よろしかったら、引き続き YouTube と、スタンド FM の方で配信をアーカイブ公開させていただいておりますので、何卒よろしくお願いいたします。ということでですね、まあ月曜日、週の始まりですけれども、まあ、大変な人も多いでしょう。ね、まだ眠いんだけど、みたいな。そういう方もいらっしゃると思いますけども、頑張って。まずは一日ね、月曜日、やっつけていきましょう。ということで、良き一日、お過ごしください。お疲れ様です。